RKB 創立60周年記念番組 FDA スペシャル潮の道から空の道へ。こんばんは、坂田修大です。潮の道から空の道へ。この番組ではかつて鹿の島を拠点として活躍した安住族と信州安住野の間に横たわるたくさんの謎を追跡していきます。この放送はメカブ坊の辻水産の提供、 FDA 富士ドリームエアラインズの協力、信州松本空港地元利用促進協議会と社団法人信州長野県観光協会の企画協賛でお送りいたします。
早口言葉せーの、
メカブヌルヌルミヌルヌル、合わせてヌルヌルムヌルヌル、もう一つおまけでクヌルヌル、ヌルヌルヌルヌルヌル、
メカブボ
ヌルヌルしてる。
スーパーで見つけてね。
この番組は信州安住野にある千尋美術館常任顧問の松本武さんと、松本さんの友人である医療情報会社の社長で作家の菊池恩恵さんと共同で執筆なさった小説、失われた弥勒の手から番組を展開しています。この本は小説という形をとって信州安住野とかつて鹿の島を中心に活躍した安住族との関係を解き明かしていこうという試みがなされています。さて、今夜で7回目になりますが、これまでのお二人の説をおさらいしておきましょう。安住野に残る八面大王伝説の八面大王というのは八女の大君のことで、これは祝いの君のことである。祝いの君は大和政権との戦いに敗れて配下の安住族とともに日本海を北上し、糸魚川から潮の道を通って安住野に定着した。そこで坂の上の田村麻呂に滅ぼされた。それが八面大王伝説として残っているということでした。そして安住族が安住野に入った証拠として、安住族が定着したと思われる松川村のお寺に弥勒半跏像があること、食文化の面ではおきゅうとと同じ食べ物のエゴというものがこの地方を中心に今も残っていること、おおよそこんな説を紹介してきました。今週からはお二人のこの説をもとに、さらに安住族と信州安住野との間に横たわるさまざまな謎を追跡していきます。まず今日から数回に分けて安住族が通ったと思われる潮の道をたどってみます。潮の道は安住族が入った日本海側の糸魚川から入ると、日本を南へ縦断して太平洋側の静岡県相良町へ抜けます。全部の距離は350キロです。安住族はその一部を通ったんですが、この道を一人で全部歩いた方がいます。東京にお住まいの宮原和俊さん67歳、元商社マンでエッセイストです。宮原さんに潮の道はどういう道であったのか伺います。宮原さんはかつてサラリーマン時代に長野県伊那市というところにいたことがあり、その近くを潮の道が通っていたことから、定年後にぜひこの道を歩いてみたいと思い、2005年定年後61歳の時に歩き始めました。家が東京だったことから太平洋側の静岡県相良町からのスタートです。
スタートは静岡側、相良町から歩き始めたんですが、今思うにですね、これは結果的ですけども、全般線が楽でですね、最後の いわゆる北アルプス界隈からですね、糸魚川に出る瞬間というのが命を懸ける大変厳しい盛り上がりがありましてですね、全体のストーリーとして非常に、いい構成だったかなと私は思っております。
この350キロを最初は一気に1回で歩くつもりだった宮原さん、結局数回に分けて歩いています。このあたりの事情を宮原さんは、
だいたい全体で18日から20日間ぐらい取れば歩けるというふうに計画したんですけれども、まあ、それを家族と相談したり、まあ、当時まだ母が健在でしてですね、それだけは勘弁してくれと、いい年こいてですね、一人でね山道を歩いてですね、もし万が一のことがあっても笑うもののあれになるのでですね、やめてくれということで、計画をですね練り直しまして、3泊か4泊5日で戻ってくるよという4回に分けていけばですね、なんとか家族の了解取れまして、達成することができたと、こういう理由がございます。
350キロを3年で4回に分けて歩いた宮原さん、1年目と2年目はそれぞれ1回ずつ歩き、3年目は2回に分けて歩いて3年で踏破しています。宮原さん、歩き始めた時の印象を、
これがちょうど相良町という静岡県の相良町からですね、火の神様である、秋葉大社まで、歩くわけですけれども、これは実はご承知のように、お茶の産地という非常にですね、高原上のなだらかなところをゆったりゆったりとですね、登っていくというプロセスですから、最初のスタートの入り口としてはですね、非常に楽にできたわけですが、それがまた一つのですね、自分の、指標って言いますかね、あ、これならいけるぞ、あるいは非常にやっぱり無理かなという、その体力あるいは自分の気力をジャッジする最初のスタートとしてはですね、なかなか、まあ、ちょうど手頃だったと。でそれを秋葉大社訪れまして、これでいけそうだということで350キロ行ってみようということで、続けて毎年毎年続けてきたわけです。
そして1年目の挑戦が終わった感想を宮原さんは、
これといってですね、大きく印象付けるものはなかったんです。というのはだいたいフラットでございました、歩いてるところが、それからフラットですから非常に民家も多いし、それから道もしっかりした道が多々ありましてですね、その中で旧道、これが多分潮の道だろうなと思うところを探しながら、特にその指標になるのは昔からある神社仏閣、このところを見て、あ、これが潮の道のルートだなと、こう歩いてるわけですが、基本的にはフラットな関係でですね、あまりこの印象的になるものはないんですけれども、ただここをですね塩を運んでたのかなと、こういう思いますとですね、その道の角角とか、あるいはそこの街道沿いにそのまま残っているですね、常夜灯とかですね、そういうものを見ますとですね、やはりそんなに感激するものがありました。
こうやって宮原さんの塩の道踏破は順調に進み、3回目、3年目の2007年5月に塩の道の半分のところ、長野県塩尻を通過します。長野県塩尻は北から来た北遠道と南から来た南遠道がつながっているところです。そしてその年の8月、信濃大町から筑尼街道を通り、フィナーレの糸魚川へ到達目前まで来ました。宮原さん、大網峠を越えるとき思わぬ危険に遭遇します。
本来8月はですね、一人で山道を登るというのは大変危険なことで、全て犯人は雑草なんですけれども、すごい勢いで伸びちゃうんです。で潮の道はこちらですで、ちゃんと道標があるんですが、その道標を立ててるところを雑草がですね追いかぶされてしまうとですね、その道標を見失うとですね、多分こうだ、そこから勘で歩いてきますから、そうしますと勘でまっすぐ歩いてるつもりがですね、多分分かれ道があったんでしょう。その分かれ道がですねあるということを気がつかないで、例えば私は右側を歩いてきますと、実はもうそれで道は外れていると、 今思うにですね。で私はもその決めてたことはですね、しばらく行ってその道標もない、それから方向がおかしい、こんなところで下りがあるはずがないとかですね、行った時はもう全て前に自分が認識したところまで、自信があったところまで戻ろうと。だから一番最高で、2キロ半ぐらい戻った覚えはあります。だからまあそれでなんとか今、生きながらえてるのかもしれませんが、非常にその怖い話が聞きまして、もしよろしければそれも話しちゃうんですが、その、そこで迷った時ですね、2キロ半を戻ってきた下に、旅館があるんですが、8時9時ちょいと前だったと思いますが、そこの旅館のですね、玄関を見ておかみさんを呼びますとですね、おかみさんが出ていらっしゃいまして、何かありましたかとこう血相を変えてしたんですが、いやここの今裏山を登ってたんですが道を失いましてですね、戻ってまいりましたと、ここで、タクシーを呼んでいただけますかとこういろいろ話して、まあ、そのおかみさんにタクシーを呼んでいただいたんですが、まあ、15分か20分ぐらいかかるという話で、それを待っている間にですね、おかみさん曰く、それをですね、あれは10年か15年か前にですね、あなたと同じようにこの裏山を上がっていった方で、おられましてね、その方は私の旅館に泊まったんですがね、しばらくして奥さんから、これこれこの日にちにですね、これこれのものがそこに泊まったと思いますが無事どうなりましたかとこう尋ねられてですね、無事予定通りで出ましたと。ところがその電話の意図はですね、ずっとそれ以来帰ってこないんですがということでですね、急遽捜索隊が出ましてですね、私の歩いたその潮の道、そのおかみ曰くですね、あんたがちょうど迷子になったあたり付近から多分道を間違えたらしく、捜索隊が出てもですね、こんなところで遭難するはずがないと地元の捜索隊が探すけども見つからずですね、年を越して雪が溶け始めた頃ですね、遥か彼方方向的にも全然違うところのですね、あれなんて言うんでしょう、街道に上にですね雪よけのための屋根みたいなのがあってますが、そこに上から落下して落ちた死体があったのよという話をそのおかみが私にしてくれましてね、生と死は本当に紙一重だなっていうのを実感させていただきました。それからですね、今はもう笑い話のようですけどね、一人山道で、道を失いますとね、まあ5分ぐらいはいいんです、おかしいなおかしいなと思ってるんですね。で10分ぐらいになってですね、やはり全くその期待しない姿が見えてきますとですね、今度は不安になりましてですね、このいわゆるどうしようっていうことが頭を開くんですが、今思い起こしますと不思議なことでですね、すぐ 手がいったのがポケットにあったですね携帯電話なんですね。で携帯電話をどういうか持ってですね、あこれでと思って開くとですね、圏外と出てましてですね、これで2つ目のショックでですね、あついに一人になっちゃったとこうなるわけですね。それから歩いたものしか分かりませんが、一人山道を歩いてるときは自分の向かっていく方向の姿だけは頭に残ってるんですが、振り返った後ろの姿っていうのは頭の中にありませんから、間違っちゃったっていう道を元に戻るのもですね、大変にスリル満点でございまして、画面が全然違います。ただ頼りはですね、あこの時ところにこういう倒れた腐りかけた木があったなとかですね、この木はまたいだなとかですね、そういう感覚だけでですね、自分の戻っていく方向をですね、この確認しながら戻っていく、この時ほとんどパニック状態です。本当に恐ろしいものがありましてですね、助けてください神様って何度叫んだかです。はい。
そして8月11日ついに日本海側の糸魚川へ到達します。宮原さん、350キロの潮の満ち踏破に成功したのでした。宮原さんに潮の満ちを全部歩いた感想を聞きました。
昔の道っていうのには、上りがあると下りにも必ず何かがあって、両方向が、ボスウェイって言いますかね、ものが流れているとその道はですね、非常に繁栄した街道であるとこうなった。この私が歩いた潮の道っていうのは全て大体、 秋葉街道だとかですね、それから竹仁街道だとかですね、稲街道、まあ、三州街道と思いますけども、そういう街道街道と立派な名前がついているだけに、太平洋側からはですね、潮が上がると、和田峠に取れた、黒曜石をですね、海岸側に持ってきて、それが魚の釣り針になったりですね、森になったりしてると、あの黒黒光る黒曜石ですけどね。それから、北側の方はですね、糸魚川の脇で翡翠が取れましたから、翡翠は要するに山を下るもの、潮が山を上がっていくものと、必ず両方向に重要なる商品がですね存在したんだなということは、その潮の道を歩きながらですね、深く感じた一つのものですね。はい、
元商社マンでエッセイストの宮原和俊さんに伺いました。ではここで新州レポートです。レポーター中島理恵さんです。
こんばんは。今日は大糸線という JR の列車をご紹介しようと思います。はい、大きな糸の線と書きます。運行期間が松本から糸魚川まで、新潟県ですね。
はい、
ここまで聞いてちゃんと聞いてる人ははっと思ったはずです。潮の道とほぼ平行にずっと走ってるんですね。距離数がおよそ106キロ、
うんうん、
でこの電車の何が素晴らしいって、特に松本からずっと北上していって南小谷のあたりまで続くと思うんですが、北アルプスがダーッと車窓から見えるんですよ。
そうですか、雪化粧の山々が見えたりするんでしょうね。
そうなんですよ。うん、もう今の時期ですとてっぺんはきちんと白くなってますんで、うん、いい気分ですよ。で面白いのが車窓から、ですから日本海側に向かって進むんであれば左側に席を取るのが大切です。で列車だけじゃなくて駅も面白くって、駅のベンチも待ち合いの時にですね、山側を向けて作ってあるんです。
あ、そうなんですね。
普通両側にありますでしょ、ホームの山の方に、しかも少しゆっくり見られるように作ってて、そういった点も面白いですし、非常に寒いところなのでドアが全部自動じゃなくて、乗り降りするとき自分でポチッとボタンを押して。
あ、そうなんですね。
乗り降りするんですね。
セルフ式なんですね。
はい、知らずに開くかなと思って待ってると私電車の中で待ってたらホーム側の人が焦って、この人押さないみたいにして押されてというような楽しいこともありますので、そういった列車体験も面白いんじゃないでしょうか。
新州レポート中島理恵さんでした。さて今夜で7回目の潮の道から空の道へ、いかがでしたか。ご案内は坂田修大でした。来週から安住族が通ったと思われる潮の道、竹仁街道をご紹介していきます。お楽しみに。それではごきげんよう。この放送はメカブ坊の辻水産の提供、 FDA 富士ドリームエアラインズの協力、信州松本空港地元利用促進協議会と社団法人信州長野県観光協会の企画協賛でお送りいたしました。